ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第73回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。前回の第 72.5 回は、ところどころ編集をミスって、私たちの声があちこちおかしかったです。
本当はちゃんと編集し直して、差し替えをしなければいけなかったんですが、まとまった時間を取ることができず、やむを得ずそのまま配信することになりました。
メタルギアソリッドばかりやってたから、じゃないですよね。
週の前半は、やる暇なかったよ。
それ以前に、編集するときは、中の人はちゃんと睡眠をとってもらいたいものです。
それでは、今回のニュースです。今回は、必然的に、Apple 関連のニュースが多くなりますね。
まずは、Apple 関連ではないところから。総合警備保障、ALSOC は、KDDI の通信サービスを利用している、対イン指令システムのモバイル端末を、パナソニックシステムネットワークスが提供する。タフパッド、FZ、X1 などにリニューアルすることを明らかにしました。ALSOC のガードマンにタフパッドを導入することで、文字と音声による通信に加えて、画像による操作ナビゲーションや、警備機器のマニュアルや操作方法を表示させることもでき、現場での対応力を高めた高品質な警備サービスを提供できる、としています。また、防水、耐衝撃といった性能により、台風による強風や洪水で浸水した場所など、過酷な環境へでも、支障なく警備対応ができるようになるとしており、刃物を防ぐ、防塵手袋を外すことなく、端末のタッチパネルを操作できるほか、外国語翻訳機能も搭載されるとのこと。要注意人物の画像認識のほか、急病人や要介護者にも対応でき、ICT 化を備えたガードマンの必須アイテムとして活用していく、としています。なお、タフパッド、FZ、X1 の国内の導入事例としては、最大規模になる見込みです。
現在、様々な企業、様々な業種で、ICT 化が進められていて、様々な端末の導入事例が増えてきています。今回、ALSOC で導入される、タフパッドは、Android 搭載の音声通話も可能なタブレットで、画面サイズは5インチで HD 解像度、CPU は、スナップドラゴンの 1.7GHz クアッドコアといったスペックです。
吉田沙織さんのように、タフな端末が導入されたわけですよね。
そんなこと言うけど、あの人、結構乙女だからな。
アップルは、現地時間、9月9日午前10時、日本時間、9月10日午前2時、発表会を開催し、新製品のラインナップを明らかにしました。iPhone のラインナップとしては、 iPhone6S、iPhone6S プラスの2種類で、圧力センサーによる新しいタッチ操作、3D タッチに対応した新しいディスプレイ、1200万画素のカメラ、通信機能の強化などが行われています。画面サイズは変わりませんが、iPhone6、iPhone6 プラスと比較すると、少しだけ大きくなり、少しだけ重くなったとのこと。わずかに厚みが増し、1割程度重くなったようですね。カラーリングは、従来の3色に加えて、ローズゴールドが新たに設定されました。なお、ボディの素材が変更され、Apple Watch でも採用されている、7000番台のアルミ合金になったとのことです。また、画面のガラスがイオン強化ガラスとのこと。メインプロセッサは A9 となり、モーションコプロセッサである M9 を内蔵、従来は充電中にしか行えなかった、部活に言うと顰蹙を買うあの言葉が、常時利用可能になってしまったとのこと。指紋認証機能のタッチ ID も第2世代になり、認識が高速化、通信機能は、最大 300Mbps の LTE アドバンスドに対応、Wi-Fi も、最大 866Mbps。LTE は世界各国のバンドに対応しており、従来のモデルと比較すると、700MHz 帯のバンド12、850MHz 帯のバンド27が追加されました。なお、従来モデルと同様、日本国内で運用されている 1.5GHz 帯のバンド11、バンド21には対応してません。なお、国内に投入される iPhone6S、iPhone6S プラスは、ドコモの発表によると、WCDMA と CDMA2000 の両方に対応したモデルになるとみられています。
ついに次期 iPhone こと、iPhone6S、iPhone6S プラスが正式に発表されました。予約は9月12日の16時1分から、発売は9月25日とのことです。スペック等については、事前に噂になっていた内容がそのまま出てきた、という感じですが、噂になっていた iPhone6C の発表はありませんでしたね。カメラは久しぶりの画素数の強化に加えて、4K 動画の撮影に対応、FaceTime HD カメラも500万画素になり、ディスプレイを発光させてフラッシュ代わりにする機能も搭載されているとのことです。3D タッチを含め、実際に触ってみないと感触がわからない機能も多いので、早く触ってみたいと思っています。
続いて、iPad の新製品ラインナップです。12.9 インチのディスプレイを搭載する。iPad Pro が11月に発売されます。解像度は 2732×2048 ピクセル。ディスプレイのサイズ。解像度は iPad Pro の短辺が iPad Air 2の長辺と同じとのことなので、なかなか巨大ですね。iOS 9の新機能、スプリットビューを使用すると、横画面表示の iPad Pro に、iPad Air 2の縦画面と同じサイズの表示を行い、余った1196×2048 ピクセルに別のアプリを表示できるとのことです。別売りの専用スタイラス、Apple Pencil は、iPad Pro のライトニングコネクターに差し込んで充電を行うとのことで、15秒の充電で、30分利用することができるとのこと。筆圧だけでなく、ペンの角度も検知できるとのことで、手書きに非常に近い感覚で書き込めるようです。通信機能の使用は、iPhone6S などと同等で、Wi-Fi も最大 866Mbps の IEEE802.11ac の MIMO に対応しています。オプションとしては、先ほど申し上げた Apple Pencil のほか、キーボードを内蔵したカバー、 スマートキーボードも発売されるとのこと。iPad Pro 側面の専用コネクターでつながっているため、Bluetooth のペアリングや、ケーブル接続による電源供給は不要です。このほか、iPad mini のニューモデル、iPad mini 4が即日発売になっています。iPad mini 2、mini 3より、1割軽量、2割薄くなったほか、プロセッサも A7 から A8 に強化。画面サイズと解像度に変更はありませんが、iPad Air 2から採用されている、フルラミネーションと反射防止コーティング仕様に対応しています。iPad mini 4の発売に伴い、iPad mini 3の販売が終了。iPad mini のラインナップは、iPad mini 2、mini 4の2種類になりました。
大型の iPad、iPad Pro がやはり登場。専用スタイラスが設定されていますが、結構なお値段みたいですね。中の人的には、iPad mini 4が気になったようですが、他の発表の陰に隠れて、発表会でも割と軽く流されてしまっている感じが残念。それよりも、iPad mini 2が残って、iPad mini 3がなくなったのがとても意外で、なんというか、iPad mini 3は不遇なモデルだったなと思いました。
そんな不遇なモデルを、中の人は会社支給のデバイスとして持たされているのですから、なんというか。
なので、もっと大事に使おうと思ったわけだよ。
なお、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPad Pro に搭載される最新 OS、iOS 9は、9月16日から提供が開始されます。また、Apple Watch Sports に、ゴールド、ローズゴールドの2色が追加、エルメス製の革バンドが装着される、Apple Watch エルメスも、新たにラインナップに追加されます。Apple Watch エルメスは、専用革バンド、専用の文字盤デザインを搭載し、10月5日に発売、Apple Watch エディション同様、限られた店舗でのみ購入できるとのことです。このほか、Apple Watch の OS、Watch OS の最新バージョン、Watch OS 2も、9月16日から提供が開始されることが明らかになっています。さて、今回の発表会では、モバイルデバイスばかりではなく、Apple TV のニューモデルも発表されました。Apple TV は、HDMI でテレビに接続し、動画サービスなどの様々なサービスを楽しめるセットトップボックスですが、従来モデルでは、動画や音楽のストリーミング再生しかできませんでした。今回の新型では、App Store に対応、様々なアプリをダウンロードで追加できるなど、iPhone などでおなじみの機能を一部取り込みました。リモコンには新たにタッチパッドやマイクが追加され、名称も Siri リモコンとなりました。タッチパッドでカーソル操作ができるほか、加速度センサーとジャイロスコープを内蔵しており、サードパーティー製アプリでそれらのセンサーを使ったゲームなども利用できるとのこと。任天堂の e リモコン同様、リモコンを振り回して投げてしまわないように、手首に回すストラップが用意されていますが、別売りとのことです。iOS 搭載端末以外では、初めて Siri に対応、Apple TV にアプリをインストールできるようになり、プラットフォームは TVOS と命名されたようですね。新型 Apple TV は A8 プロセッサを搭載、グラフィック技術のメタルにも対応しているとのこと。
ずいぶん長い間、ニューモデルが投入されてこなかった Apple TV も、ついにモデルチェンジです。国内でも、Netflix の参入など、ストリーミングサービスの波が来ている感じなので、いいタイミングでの新型投入と感じます。 サードパーティー製のアプリのインストールが可能になるとのことで、任天堂の Wii U、ソニーのプレステ4など、据え置き型のコンシューマゲーム機の市場にどのような影響を及ぼしていくのかも気になるところです。今回の発表の内容は、おおむね、事前に噂になっていた話通りに進んだ感じで、ハードウェア製品としてのサプライズは少なかったように感じます。中の人としては、iPad mini 4と Apple TV が気になりますが、実際の製品のレビューが出てくるまでは、多分購入はしないでしょう。iPhone 6 を買っていなかったら、iPhone 6S は買っていたかもしれませんけど、こちらも 3D タッチがどうなのかを見てみないと、どんなものなのか見当がつかないというのが本音だったりします。
しかし、どんなものであったとしても、まずはそれなりの数が売れるんでしょうね。安倍晋三内閣総理大臣は、9月11日に行われた第15回経済財政諮問会議で、高市早苗総務大臣に、携帯電話の料金引き下げを検討するよう指示を出したとのことを、会議終了後に甘利明内閣府特命担当大臣が明らかにしました。甘利大臣は、家計支出に占める携帯通信料の割合が拡大しているが、三者体制で固定化してしまっており、競争政策が働いていないとする指摘もあるとした上で、それを含めて安倍総理が料金引き下げを総務大臣に指示した、と状況を説明。高市総務大臣は、通信費の家計支出に占める割合は、特にスマートフォン等もあって上昇していることから、低廉に利用できるような方策を検討したいと返答。菅義偉官房長官もこの方向性を指示した、とのことです。
現在の通信費において、通信料そのものの金額は割引施策などによってかなり下がってきている、という印象で、実際の支払いは、端末のカップ払いによるものがかなりの割合を占めているようにも感じられます。通信料そのものを下げるのも必要とは思いますが、端末の価格が高騰している現在、そこをどのように見るかが問われているようにも感じられます。一方で、キャリアの通信費が高いのは、膨大なインフラ設備の維持と、サービス水準の維持を考えると、安易に下げられるものでもないので、なかなか難しいところだと思います。この番組では、お聞きいただいている皆様からの、ご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法については、いくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや、配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、Facebook ページ、Twitter アカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらや Twitter の DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、 クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は中の人、声は
佐藤ささらと
鈴木つづみでした。